恵みをいただく御言葉は、民数記の26章57節から65節までです。民数記26章57節から62節、65節で、初めに62節までをお読みします。さて、レビ人で士族ごとに登録された者は次の通りである。ゲルションからはゲルション族、ケハテからはケハテ族、メラリからはメラリ族。レビ諸士族は次の通りである。すなわちリブニ族、ヘブロン族、マフリ族、ムシ族およびコラ族。ケハテはアムラムを産んだ。アムラムの妻の名はヨケベテで、レビの娘であった。彼女はエジプトでレビに生まれたものであって、アムラムにアロンとモーセとその姉妹ミリアムを産んだ。アロンにはナダブとアビフとエルアザルとイタマルが生まれた。ナダブとアビフは主の前に異なった日を捧げた時に死んだ。その登録された者は1ヶ月以上のすべての男子2万3000人であった。彼らは他のイスラエル人の中に登録されなかった。彼らにはイスラエル人の間で相続地が与えられていなかったからである。アーメン。一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、このレビ族があなたの御前に、イスラエルの民の戦士としては登録されず数えられませんでした。そしてなぜなら彼らは相続地をこの地上においてどんな土地も得ることができず、ただ主よ、あなたご自身がこのレビ族の登録地だからです。そして今私たちも神の祭司の民として、あなたにあってこの世のものとしてはカウントされず、この世の地上においては私たちの相続はなく、ただあなたご自身が私たちの相続としてカウントされており、そしてあなたご自身を得ているということは、すべてを得ているということを主を私に知らせてください。この地上のものは、この肉のものは、あなたの御前に何も良きものを生み出しません。実際にアラノにおいて多くの民は滅んでしまったのは、それは不信仰の上であり、肉の欲に基づいて物事をなそうとしたから。それで主の御前にそれが良くないこととして数えられ、そしてアラノで滅んでいきました。肉によるものは何一つ良きものを生み出しません。肉によるものは誰一人約束の地を受け継ぐことはありません。どうかしよう、私たちはあなたにあって選ばれた祭司として、肉によらずに御霊によって歩む者として、天の御国を相続するものでありますように。今日この語るしもべの唇を、思いを、心を、体を清めて、あなたの御言葉を語るにふさわしいものとして整えてください。また聞く耳の一つ一つをあなたが清め、御言葉の命を余すところなく受け止めることができますように。イエスよ、これからの時間をあなたが支配してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日の 箇所ではイスラエル12部族のうちの、その人数が数えられました。ちなみに数えられたのはイスラエル12部族といっても、確かに12部族の数でしたけれども、レビ族はその中にカウントされませんでした。レビ族を含めると13部族に見えるんですけども、じゃあ一体どういうことかと言いますと、もともとですね、ヨセフの息子、ヨセフはイスラエルの12人の、その、息子の一人としてカウントされていたんですけども、しかし、ヤコブはですね、そのヨセフの、2人の子供を、要するにエフライムとマナセを、私の12人の、子供の一つとしてカウントする。で、ただしこのレビ人、レビ族、彼らは、12部族としてカウントされない。で、その代わりにレビ族は、歌手の者として、祭司として、主に仕える一族として、イスラエルのその土地の割り当てを受けることはできない。しかしその代わり、レビ人の、その相続割り当ては、主ご自身であるということが、定められておりました。ですから、民数記の一章の方でも、その第1回目の人口調査では、イスラエル12部族はカウントされていたんですが、しかしレビ族だけは他のイスラエル人と一緒に数えられはしませんでした。民数記の一章の49節の方を見ますと、47節から49節までお読みしますと、しかしレビ人は彼らの中で父祖の部族ごとには登録されなかった。主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族だけは他のイスラエル人と一緒に登録してはならない。またその人口調査もしてはならない。ここにありますと、レビ族だけは、他の部族と一緒にカウントしてはならないんですね。ここでは登録という言葉が使われております。口語訳の方では数えてはならないとあるんですけど、しかしそれは要するに登録という形で、ですからレビ部族は戦士として、またイスラエルの土地を継ぐ者としてのカウントには入らない。ただレビ部族に関しては特別なその登録の方法、またカウントの方法があり、どういうものかというと、祭司として、主の働き人として、パスターとしてですね、そういうものとしてレビ族がカウントされるようになっております。で、このレビ部、そういうわけでレビ部族は、確かに数は数えられるんですけども、しかし登録者としては数えられておりません。このレビ族のその全ての1ヶ月以上の男子はの数は2万3000人であったとあります。レビ族は、他のイスラエル12部族は、20歳以上が数えられましたけれども、レビ族に限っては1ヶ月以上の全ての男子が、数えられておりおることを、民数記の18章の方で、見ました。そのレビ族に関しては、ですからもう生まれてから1ヶ月経ったらもう主の働き人として登録されよということですね。他の部族は20歳以上でなければ戦士として、戦士というのは、それなりに体力と、また、知恵と、そういったことが要求されるものですけれども、そういうわけで20歳以上ですが、しかしレビ族、神の奉仕者としてはですね、もう生後1ヶ月の男子であればもう神の奉仕者として登録されている。ですからいかにですね、お母さんの、胸のところに抱っこされて、そういう、おっぱい飲んでるような子供であったとしても、でももうすでにその時点からですね、主の奉仕者としての教育を受けて、主の奉仕者として、 物事をして捧げて、ですからもう本当に幼い子供の頃から主のその奉仕者としての教育をずっと受けて、そのように育ってきているわけです。ですからこの神の奉仕者というのはもう他の者たちとは違って、小さい時からそのように特別な主の教育が施されなくてはならないわけです。さてこの民数記の26章の方では、特にこのアロンとモーセの家族のその系列が詳しく記されております。アロンと、民数記26章の59節からお読みしますと、アムラムの妻はヨケベテでレビの娘であった。彼女はエジプトでレビに生まれたものであって、アムラムにアロンとモーセとその姉妹ミリアムを産んだ。アロンにはナダブとアビフとエルアザルとイタマルが生まれた。ナダブとアビフは主の前に異なった火を捧げた時に死んだ。でここで特に大祭司のアロンの、家族が記されております。でアロンにはもともとナダブとアビフという、長男次男がいたんですが、しかし彼らは、主の御前に異なった火を捧げて、そして死んでしまいました。でそれで、その三男と四男のエルアザルとイタマル、この、子供たちから、この大祭司の一族が、その後に生まれてくるわけです。そして62節の方にレビ人として登録された人たち、アロンとその一族も要するにレビの家系のうちに入ります。でそれで、その大祭司だけでなく他のレビ人も全て数えられたところ、その全ての男子は2万3000人であったとあります。民数記の3章の方を見ますと、こちらの方ではそのレビ人が、生後1ヶ月以上の男子が数えられているんですけども、民数記の3章の38と39節をお読みしますと、幕屋の正面すなわち会見の天幕の前方にあたる東側に宿営する者はモーセとアロン、またその子らで、イスラエル人の任務に代わって聖女の任務を果たす者たちであった。他の人でこれに近づく者は殺される。モーセとアロンが主の命により士族ごとに登録した全ての登録されたレビ人は1ヶ月以上の全ての男子で2万2000人であった。2万2000人がこの第1回目のレビ人を数えた時のその数でしたけれども、それが時下ってこの40年目再び数えられた時は2万3000人、1000人の増加ですね。ですからレビ人に関しては1000人増加して、で、イスラエル部族全て数えると、60万1730人でしたけれども、それは若干の減少でした。もっともそれはその直前にコズミの事件、それによって2万4000人が倒れたことによって、ですからその事件さえなければイスラエル部族は、若干の増加だったはずだったんです。でも、あいにくその直前約束の地に入るすぐ前に肉に頼った者たちが現れて、でそれでその異邦人の女たちとみだらなことをして、そうして主のその裁きが下ってしまった。ですから本当に肉にあるものはその御国を継ぐことはできないんです。このアロンの息子でさえも主の御前にその自分流をなそうとしたら火が下ってきて、そして焼き死に滅ぼされてしまいました。肉にあるものは継ぐことはできないんです。続いて、 民数記26章63節以降をお読みします。これがモーセと祭司エルアザルがエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原でイスラエル人を登録したときにモーセと祭司エルアザルによって登録されたものである。しかしこのうちにはモーセと祭司アロンがシナイの荒野でイスラエル人を登録したときに登録されたものは一人もいなかった。それは主がかつて彼らについて彼らは必ず荒野で死ぬと言われていたからである。彼らのうちただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアの他には誰も残っていなかった、これは本当に、峻厳なことです。先ほども申しましたように肉によって歩む者は誰一人この約束の地を相続することはできないんです。相続することができたのは肉によってではなく信仰によって歩んだヌンの子ヨシアとエフネの子カレブ、この2名だけでした。ですから第1回目のその人口調査の時に登録された成人男子のうちで、生き残ってるのはこのエフネの子カレブとヌンの子ヨシア、この2名だけでした。第2回目の人口調査で登録される栄誉に扱ったのはこの2人だけでした。まあ栄誉といっても特別なことではないんですね。信仰によって歩む人は誰でもその栄誉に預かることができる。でもただし信仰によって歩まなければそこに預かることはできない。第1回目の人口調査では60万以上の男子が登録され、そして第2回目まで第その生きたまま登録されることができたのはたった2名だった。それほどにですね、主はもう御霊にあって歩む人は必ず生き残してくださる。ただし肉によって歩む人は誰一人決してこの約束の御国を相続することはできないんです。これはとても厳しいことですけれども、しかしそれは真実なことです。ガラテヤ人への手紙の5章を開きたいと思います。ガラテヤ人への手紙の5章の16節から私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧乏、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。アメン。肉に従って歩む者は、ここに記されている通り、パウロも言っている通り、パウロはもう一度あらかじめ言っておきますと、ね、繰り返して言ってるんですね。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。ですから肉に従って歩むものは相続できない。これは 健全たる事実です。人は思います。人はですね、多数決の原理で動こうと思います。神様のにの命令がある、ね、信仰によって歩みなさいと。でも人がですね、60万の人たちが、いや俺たちは、その信仰によって歩むんじゃない、目に見えるところによって、この肉の欲するところに従って歩むんだと、60万がその道に従って歩む。それに対して2人の人が、いや私たちは主の言われた通り信仰によって歩むんだ、御霊によって歩むんだ。でその、2対60万が対立したとします。多数決の原理では60万の方が圧倒的に勝つはずですが、でも主の御言葉の真理のある方が勝つんです。たとえ60万対2だったとしても、主は60万の方を御心にかなっていないということであらので、そのまま約束の地に入れないようにあらので死体として晒していく。そしてこの信仰を選んだ二人の方が約束の地に入るため、ね、第2回目の人口調査に登録されたんです。私たちはこのことを本当に瞬間たる事実として受け止めなくてはなりません。ガラテヤ人への手紙のこの5章の22節以降をお読みします。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望と共に十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして虚栄に走ることはないようにしましょう。アメン。信仰によって歩むその行い、それだけが大切です。御霊によって歩むその行いの実、それだけが常しえに残るもの。そして肉に従って歩むこと、それはいかに60万の人たちがどんなに頑張っても、どんなに食いしばっても何も残らないんです。ただ御霊によって歩む人だけが残る。このアラノでの40年目の調査で分かったこと、それは肉によって歩む者は皆アラノで滅んでしまう。御霊によって歩む人は一人残らずこの約束の地を受け継ぐことができる。肉に従って歩む者、それはいかにですね、モーセといえどもアランといえども主の御旨に逆らって肉に従って、ね、怒りを振りかざして、モーセたちは、結局約束の地に入ることができませんでした。私たちはですから、いかなる時でもこの肉の行いによらず御霊によって歩んで、そしてこの、エフネの子カレブ、またヌンの子ヨシア、彼らのように約束の地をしっかりと受け継いで、第2回目の人口調査も生き残って、それを通ってパスして、そして約束の地に入る、そのような皆さんでありますように。これはですね、何も約束の地に入ることは、これは60万分の2の倍率しか入れないという、そんなものではありません。難しいものではないんです。たまたま信仰によって歩む人が2人しかいなかった、ただそれだけのことです。今生きる私たちにはこの旧約聖書の事実、これが私たちに対する教訓として、また戒めとして記されております。ですから信仰によって歩む人は約束の地を受けることができるんです。そして事実、この聖書がこの 66巻が制定されて以来、信仰によってイエス・キリストを信じる信仰によって歩む生徒たちがの多くは天の御国に入っております。それはこの聖書の、ね、旧約も新約も全てを含むこの神の御言葉の戒めに従って歩んだ人たちが、ね、それだけ多くいたからです。それは決して難しいことではありません。御霊によって歩むこと、それはただ手放すことです。自分によって生きる生き方を手放して、そして御霊に従って生きる生き方を、それをつかむ、ただそれだけのことです。非常にシンプルです。ですから私たちはヨシュアとカレブのように信仰によって歩む生き方を選んで、そして、ね、これを聞く皆さんは揃って共に天の御国に入ることができますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この第2回目の信仰調査で分かったこと、それは前回と同じように登録された人は2人しかいないということ、そしてそれは肉に従ったものは確かに絶対に約束の国は受け継ぐことはできない、そしてただ信仰によって歩むものだけは必ず入ることができる。多くの人々が荒野で屍を晒して置いてけぼりにされて、約束の御国にはその子孫の世代だけが入ることができ、そしてなおかつヌンの子ヨシア、エフヌンの子カレブ、この信仰を貫き通した2人が入ることができました。この2人はかつて信仰を貫き通したがように石打ちの刑に遭いそうになってしまうところまで来ましたが、しかしなんと彼らは生きており、逆に彼らに石を投げようとした者たちが滅びました。主よ、私たちは信仰によって歩む者として生き残る私たちでありますように。肉に従って歩む者は滅んでしまいます。どうかしよう、私たちがこの事実を本当に真剣に受け止めて、日々誰も荒野で滅んでいた彼らの霊に習うことなく、ヨシアとカレブの霊に習って、この信仰の生活を歩み続けていく私たちでありますように。どうか幸いと祝福を得させてください。生徒たち一人一人の日々の信仰生活を終わりの日に至るまでしっかりと守ってください。この祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。